説教、あなたもそこに、増田琴牧師。
主にある皆さん、受難節の朝、こうしてご一緒に礼拝を捧げ、また主の光のもとを歩もう、礼拝に集められましたことを心から感謝をいたします。深い河というゴスペルをご存知ですか？深い河というのは、いわゆる黒人霊感とかアフロアメリカンの、信仰者たちが生み出した賛美歌です。54年版の賛美歌21の前の賛美歌集には2編というのがあったんですが、その2編の175番がその賛美歌でした。深い川を越えてさあ行こうよ、懐かしい心のふるさと指して、御恵みの主の救いと平和を、友よさあ受けようよ、深い川を越えてさあ行こうよ、懐かしい心のふるさと指して、そういう歌詞です。Deep River、 こんな感じで始まる歌、ご存知ですか？もしかすると皆様の中には、これをゴスペルとしてお聞きになったことがおありになる方もいらっしゃるかもしれません。もし YouTube とかご覧になれる方は、マヘリア・ジャクソンという方の、ゴスペル、もしお聞きになれたらぜひお聞きください。マヘリア・ジャクソンという方は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアが1960年代アメリカの公民権運動をリードしていた時代にゴスペルシンガーとして、多くのアメリカの教会やまた多くの劇場で歌ってきた女性のシンガーの方なんです。彼女が、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアがあのリンカーン広場の前で、演説をし始めようとしたときに、キング牧師、あの夢の話をしてよと言ったので、それでキング牧師は、実は私には夢があるという、あの有名な演説をし始めたというふうにも言われている、公民権運動、黒人解放の運動に非常に大きな影響を与えた人です。彼女のゴスペルは本当に祈りの心そのものだというふうに言われています。深い河、アメリカの奴隷制度のもとに苦しい思いをしていた人々の生活の中から生まれてきた黒人霊歌。その深い川越えて懐かしいふるさとを指して、私たちの神のもとへ行こう、苦難を越えて行こう、そう歌われている。天国を思う歌であり、そして今のこの私たちのどれほど深い悲しみや苦しみがあっても、神の懐に抱かれる日がやがて来る、そう歌っている歌でもある。実はこの時の深い川っていうのはヨルダン川のことをイメージして言われているんだそうですけれども、ヨルダン川ってね、浅い川なんですって。でもそうですよね。だってあのヨルダン川で、バプテスマのヨハネは洗礼を授けていたので、もし深い川だとズブズブズブズブって溺れますので、ヨルダン川は浅い川なんです。なのでこれはイメージの問題で、その深い、つまりいろいろなそこには悲しみとか問題とか嘆きとかうめきとか、そういうふうなものが集まってくる、そういうシンボルとしてこの深い川というのがあるのだと思います。日本の作家でカトリックの信者でいらした遠藤周作さんには、深い川という小説があります。実はこの小説はこのアフロアメリカンの人々のゴスペルからインスピレーションを受けて作られた小説なんです。日本にいてそれぞれ愛する人との死に向き合い、インドへ向かう人々の姿がそこにはある。ここでは、深い川というのはガンジス川を模しています。愛する妻の輪廻転生を信じる人、戦死した友の弔いをしようと祈る人、あるいは愛することの不毛を抱えながら看取りのボランティアをしている女性、そしてその女性に若い頃神父になろうという志を 立てながら翻弄させされて信仰を見失うまでに至った大津という一人の修道士。彼は神父になることを断念して、そして今はインドで埋葬されなかった人々の体を火葬してガンジス川へ流すという、そういう技を行っている。自分の背に亡くなった方を背負って歩いていく。深い川という小説の中で幾度となく引用されているのが、先ほどご一緒に読みましたイザヤ書53章です。そこには小説の中の言葉で言うとこう書かれているんです。彼は醜く威厳もない、惨めでみすぼらしい。人は彼を蔑み見捨てた、忌み嫌われる者のように。彼は手で顔を覆って人々に侮られる。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。それは主人公の修道士であるこの大津という人が、死んでしまった、あるいは死にかけたヒンズー教の一人一人をガンジス川にまで背負っていく姿と重ねられています。あるいは今はボランティアをしているけれども、実はさまざまな形で大津のことをもてあそんできたこの三津子という女性も、三津子がこう語るんです。人間の川、人間の深い川の悲しみ、その中に私も混じっています。そう語る言葉がこの小説のテーマになっています。深い川というのはそれぞれが担っている、ある意味では自分ではどうしようもない業のようなものであるとも言えるし、避けることができなかった悲しみでもある、あるいは苦難。イザヤ書53章に記されているのは苦難のしもべと呼ばれている人の姿です。この人は神に従ってきました。にもかかわらず病や痛みを背負い、人から侮られて見捨てられていく、旧約聖書の預言者の生涯です。イスラエルは紀元前6世紀に新バビロニア帝国によって国が滅ぼされ、そして主だった人たちはエルサレムから新バビロニア帝国の首都だったバビロンへと強制的に移住させられるという経験をしました。これは国の破局、人々の信仰や、あるいは自分たちが今まで築いてきた選ばれた民としての誇りを砕くような経験だった。そのバビロン捕囚と呼ばれている経験の中で、旧約聖書の中ではイスラエルの人々の信仰というものが非常に大きく問い直されていくのです。そのイスラエルの中で預言者と呼ばれている人は、王や人々が神の言葉から離れて武力や他国の王、力によって生き残ろうとすることに対して、私たちは何よりも神に立ち返らなければならない、神の言葉により頼まなければ、私たちが真に本当によるべきものは、よって立つべきものは何かということを預言者は激しい言葉で迫った。見えなくなっている、つまり私たちを保証してくれるものを何か他の目に見えるものに頼ろうとするさまざまな人に対して、預言者はそのような歩みをしていては私たちは、あなたは滅びる、そう語り続けたんです。でもそういう言葉を語り続ける人の言葉ってどうでしょう。耳障りですね。そういう人の姿は目障りです。イスラエルの伝統の中で預言者は、いえ、正しい言葉を伝えようとした預言者は迫害されていった。誤りの平和や誤りの安心を説いていった、そういう預言者たちはみんなからちやほやされました。けれども本当に 神の前にあなた方は立ち返るべきだと伝えた預言者は痛みを負った。そういう国の伝統を持っていました。皆様が旧約聖書をご覧になって中ほどの預言書を読んでご覧になるとお分かりになると思います。滅びだ、裁きだ、読んでも読んでもその言葉がずっと出てくる。こうありがたい言葉にあんまり出会わないんですよね。聖書なのになんでこんなに厳しい言葉ばっかりが書き連ねられているんだろうか。53章にはこの預言者の姿が記されています。53章2節、彼は主の前に育った、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。これ結構私たちが聞いて、おお、なるほどと思うんですね。イスラエルの歴代の王たちには輝かしい容姿があったんですよ。カリスマの一つです、これは。だけれどもイスラエルの預言者たち、預言者として立てられた人たちはそういうものもなかった。姿によって人を引きつけるようなものはない。彼は人生の途上において苦しみを受け、そして8節を見ると捕らえられて裁きを受け命を取られていく。7節をご覧ください。そこにはこう記されています。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。私はもう十数年前に南インドのある農村を訪問しました。そこにはダリットと呼ばれているいわゆる社会の中で差別されている人たちが自分たちのことをダリットと自称しながら生活している、そういう村でした。そこを訪れたときに屠殺場に行ったんです。初めてでした。日本では現代もいわゆる、食肉に上がってくるものを屠殺する、ね、殺すというのは非常にこうもうシステマティックになっていて、屠殺場のようなものってないんですよね。ちゃんと衛生管理されたそのビルの中で行われています。その当時のインドはそうではありませんでした。匂いがこもらないように半分屋根がこう、まあ、覆われているんですけれども、編まれているような屋根っていうんでしょうかね、こうきちんとした板とか土とかそういうものではなくて、木の枝などでこう覆われているようなそういう屋根なんです。でそこに子羊や羊や牛やそういうものが連れてこられているんですけれども、その場で私が見たのはですね、このところに刃物をスッと当てて、そして羊を殺し、血をきれいにこう苦しまないように殺して、そしてこの通路のなんて言うんでしょう、溝のようなところに血が流れて、その血そのものはまたその空き缶のようなものの中にちゃんと食品用としてやられていくんです。そしてその、殺された羊はきれいに一辺の傷もない形で皮が剥がれて、その皮も用いられ、そして食肉としてなっていく。その屠殺場を訪れたことがあるんです。ちょっとドキドキしながら、大丈夫かな、見ても途中でなんか気を失って倒れたりしないかな、全くそんなことありませんでした。見事ですね、美しい。イスラム教徒の方々がその仕事に携わっている。それはおそらく社会的ないろいろな階層の問題とかあるのかもしれませんけど、その場に行ったことがあります。子羊がほふられる場、初めて直面しました。そしてその時に思い出していたのはこの聖書の箇所です。ほふられるために連れられていく子羊のように彼は口を開かなかった。旧約聖書の伝統の中では、人々の罪というのは神の前に許しを得るために子羊が捧げられ、そしてその羊の贖いによって人々の罪が許されるという、そういう祭儀がエルサレムでは行われていたわけです。 羊を捧げるというのは自分の罪の許しの代わりにそこに捧げられていたわけですね。そしてここに言われているのは、まるで自分の代わりに罪を負うものとして子羊が捧げられているように、ここでは主のしもべがその羊のようだ、毛を刈る者の前に、また殺そうとしている人の前に口を開くことがない、この53章で伝えられているのは、この主のしもべと呼ばれた一人の人の生涯はまるで敗北のように見える、負けた人、滅ぼされた人のように見える。しかし実はそうした彼が負った痛み、そして人々から捨てられ侮られる、それは私たちの悲しみであり私たちの痛みであったのだ。4節から5節をご覧ください。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。ここに記されている言葉は旧約聖書の中で大賞句と呼ばれている言葉です。大賞句というのは代償、変わって苦しむということなんです。本来だったならば神様の前から離れていた、神様に背いていた、そのすべての民が負わなければならなかったその罪を、この預言者はまるで自分一人がそれに代わって負っているかのようだ、そういう信仰がこの旧約聖書の中にはあった。そしてその信仰によって本当に神と人との間に引き裂かれるようにして苦しんでいる預言者の姿というものを、あの人は私のために、私が神に従っていくことができなかったがためにあの苦しみを負っていったのだと。イスラエルの人々の聖書の民が大きな岩盤にぶつかったような、これは出来事だったんです。それはどういうことかっていうと、私たちにとって救いとは何か、私たちの悲しみを知ってくださっているのは誰なのかということだ。それまでイスラエルの人々は神というのは高きにいます方、栄光の姿、そしてどんな時にも大きな、そういう存在だと思っていました。その力と栄光が私たちを包み導いて、勝利へと導いてくれるというのがイスラエルの信仰だったけれど、そこで見失われているのは、私たちの人生にはまるで深い川としか呼べないような絶望や悲しみがあるということです。高いところへ登っていくような信仰のあり方、見上げる山のてっぺんに行くような、そういう信仰のあり方で見失われていたもの、それは私が本当に絶望したとき、望みが見えなくなったときに、その私の悲しみと痛みを誰が知っていてくれるのかという問いだ。イスラエルの人々はあのバビロンへと連れて行かれたその地にあって、この問いの前に身動きが取れなくなっていたんです。なぜ負けたのか、なぜ敗れたのか、なぜ悲しみを負わなければならないのか、不条理な死や不条理な苦しみというものがこの現実の中には起こっていくのか、栄光の主、その姿だけではわからない。そして彼らが気がついた一人の人の姿があった。それは誰だったかっていうと、今までは見向きもしなかった、見失われていた、見捨てられていた一人の主のしもべ、預言者の姿です。 そこにあったのは、傷つけられ、侮られ、捨てられていったその人が、本当は私たちを神様と結びつけてくださっていた、そういう一人だったのではないか。素晴らしい輝くような、誰からも褒められるような、あの人は勝利をもたらしてくれる、そういう人ではない。踏みにじられて見向きもされなかったその一人が、あの方は私の罪や私の痛みを負ってあの姿だったのではないか。これがイスラエルの信仰の転換点です。八節、彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか、私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命あるもの力絶たれたことを。ここまでご一緒にイザヤ書53章を読み進めてまいりまして、皆様の脳裏にはおそらく一人の人が思い浮かべられていると思います。それは十字架に向かっていくイエス・キリストの姿です。イエス・キリストが苦しみを受けて亡くなったとき、弟子たち、周りにいた人たちはその死を受け入れることが最初できませんでした。死の瞬間、あるいはその直後というのは、私たちに襲うのはショックです。何が起こっているのかということがわからない、形にならない怒りや悲しみ、あるいは後悔、そういうものが私たちを支配している。その中にあって弟子たちの心に迫ってきたのがこのイザヤ書53章。イエス・キリストの死はこの主のしもべのように、私たちが神に従っていくことができない、裏切っていく、そして私たちの弱さのゆえに目に見えるさまざまなものに寄りすがっていこうとする、そして裏切られ自分をも見失っていく、そういう私たちの姿のために、あのイエス・キリストの苦しみと十字架があったのだ。その姿を初代の教会の人々はこのイザヤ書53章の姿の中から汲み取っていった。受難節、私たちは十字架の主を仰ぎます。十字架のこの縦の杭というのはちょうど神様と私たちの関係を示しているようだと私はいつも思う。高きにいます方だ、上を向いて歩こう、高きを仰ごう、そうする神の姿。けれども私たちが本当に人生のどん底に落とされている、自分を見失い悲しみや苦しみの中で人々の姿も自分の姿もわからなくなっているときに、私たちを支えてくるのはその底にいるイエスの姿なんです。深い川の一番深いところに十字架の姿によって、その十字架に負って醜くあざけられた姿で私たちを神と結びつけているのがイエス・キリストの十字架だ。イエス・キリストの十字架は私たちと神を結び合わさせている架け橋のような、そこにあるはしごのような存在だと私は思います。そしてそれは旧約聖書の預言者の姿から、人々はずっとそのことに立ち返って、大きいもの、力を持っているもの、影響力があるもの、それが私たちの目を覆っていくときに、では私の悲しみをこの深い川としか呼びようのない、生きていく上で抱えていく業のようなものを本当に担ってくれるのは誰なんだろうか。そのイエス・キリストの十字架というものに多くの人々が心を寄せていったのではないでしょうか。深い川という小説は、最後にマザー・テレサの姉妹会の修道女が語る言葉で終わっています。あなたは何のためにそんなことをなさっているのですか、聞かれたそのシスターが答えるんです。それしかこの世界で信じられるものがありませんもの、私たちには。暗すぎるって思いになりますか。いや、もうちょっとあるんじゃないの、信じるものいろいろあるで。はい、けれども最後の最後に私たちには その底でイエス様ご自身が十字架の姿で支えていてくださっている。どんなに醜い姿で私たちがそこの場で溺れそうになっていても、私を引き上げてくださるのはイエス様なんだ。その信仰というものがここには表されていると思います。このあと賛美歌のあなたもそこにいたのかという賛美をご一緒に心の中で歌いたいと思っています。今日は深い川というアフリカ系アメリカのゴスペルで始まり、同じようにゴスペルの賛美歌を心に思い浮かべたいと思っています。あなたもそこにいたのか。十字架の場にはさまざまな人が集まってきます。ピラトのように裁判官としてそこにいなければならなかった人もいる、あるいはユダヤ教の政治の指導者もいる、弟子たちのように逃げていった人も、そしてそれだけではないんです。十字架にかかろうとしているイエスの周りに同心円を描くようにしていろいろな距離感を持って人々がいる。一番外側にいるのは群衆です。マタイによる福音書のこの箇所では群衆が十字架につけろと叫ぶ。イエス・キリストがエルサレムにやってきたときに、ホサナ救い主にと言っていたその群衆が今は十字架につけろと叫ぶ。自分の思った救いとは違う、自分の思ったものとは違う、そうなったときに私たちが自分の態度を変えていくかのように、そして私たちはまるでこの群衆の中の一人に自分もいるかのように感じることができる。それは当事者性というものだと思います。いろいろな出来事が起こってきたときに苦しみを担っている人、犠牲になっている、不条理に苦しみを担わされている、その人を囲んでいろいろな人がいるかもしれない。私もその当事者なんだ。あなたとの関わりにおいてイエス・キリストの十字架がその間に立っていることに私たちの目が向けられていくのではないでしょうか。しかしそれでは終わっていません。53章の11節から12節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。イエスの死は決して敗北ではなく、神と私たちの関係を回復してくださるための大きな礎として置かれている。それがこの聖書の箇所に記されていることだと思います。イエス様の十字架を仰ぎ見るときに、私たちもどんなに弱さや醜さや卑怯なところを抱えている私たちであっても、いえ、そういう私たちだからこそ神様と結び合わされており、そしてその神の復活の光のもとに私たちの新たな歩みがなおも始まっていくことをご一緒にお覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝もあなたの前にご一緒に集い祈りを合わせるひとときが与えられましたことを心から感謝をいたします。暴力の前に引き出され、沈黙のうちに死へと歩まなければならなかったその主イエスの生涯を私たちは心の内に思い起こしています。しかし歴史の中でそのように不条理のうちに死んでいった一人一人の名前と尊厳がそのところにおいて覚えられていること、あなたはそれらの人の死を一つも無駄にはなさらないことを私たちは覚えています。十字架と復活の光のもとにあなたは一人一人を愛する者として召してくださり、命の方へと生きるように押し出してくださいます。神様、どうぞ私たちの深い川の中にあってあなたの手が述べられていることを覚えさせてください。受難節の歩みの中で神様と親しく対話をするひとときを備えてください。新しい場へ赴こうとしている一人一人の上に神様の祝福と恵みとが寄り添いますように、 感謝と願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。